柳下
今井のハッシュタグラジオ。柳下今井のハッシュタグラジオ。この番組は公正高越のオーライド代表、カムエブックスの店長、そしてハミングバッドブックシェルフのオーナーでもある、
最近だって懸垂ができるのって僕柳下恭平と
すごい僕編集とイベントの会社株式会社代表で、最近になって16時間ダイエットがそこそこできるようになった、今井明が毎回異なる3つの発射についてのんびり話していく30分間のポッドキャストプログラムです。
え、ちょっとどういうこと、16時間ダイエットって何ですか。まずファスティング。
あ、知らないですか。ファスティングに近い、そのまあ1日起き24時間中16時間は何も食べないということだけを繰り返すダイエット法ですね。
で、ほとんどできるとかほとんどできないとかってあるんですか。
要はそれにちゃんと耐えれるようになった。
1日が24時間で16時間食べないと寝る時間が8時間だとしたら何も食べれなくなりますよね。
あ、そうです。だからその16時間中何時間寝てても大丈夫です。だから、だいたい7時間寝てれば、あと9時間起きてるうちの9時間我慢すれば。
ああ、そういうことか。なるほど。
はい。
なるほど。ちょっと参考までにあるその16時間ダイエットの1日を教えてもらっていいですか。起床時間が？
起床時間は僕の場合は10時とか。
10時。で、ってことはそこから食べれないわけですね。はい、9時間。
だから前日に最後に食べてから何時間経ってるかですね、その時点で。
ああ、なるほど。じゃあ10時に起きて、その後何するんですか。
あ、その後だから、僕はまあブラックコーヒーとか。
あ、それはいいんだ。
そう、あと、まあ、もちろん水とか、あと、無塩ミックスナッツは一応ありということになってるんで、それを、その辺をまあ食べて、飢えをしのいで、大体僕は、0時ぐらい、夜中の0時ぐらい以降は何も食べない、飲まないようにしてるんで、となると16時から解禁。
ああ、なるほど。じゃあご飯、誰かと食事したりとか、
そうです、そうです
。それでできるってことか。それは何を食べてもいいんですか。
あ、そうなんですよ。そこがポイントで、このダイエットの前、人気のポイントは、その会食で誰にも迷惑をかけない。会食って講義のせい、つまり誰かと一緒にご飯食べるときに誰にも迷惑をかけない。
なるほど。今聞きながら全く興味がない自分に気づいたわ。
でしょうね。
でもありがとう。やってみるわ一回。
はい。
一度ちゃんと調べて何か本かな、わかんないけど読んで。
はい。
それを何とにかくずっと続ければいいんですか。
まあそうですね。で別にでも、まあ、もちろん7日間全部がいいんですけど、まあなんかみんな、例えば土日だけとか。あ、でこれはそのダイエットだけじゃなくて、その体調が良くなると一応言われているんですよ。
へ
え。一応そのちゃんとした学術的な一応論文もあるので
。確かに消化ってエネルギー使いますもんね。
あ、そうそうそうなんですよ。
なるほど。とても分かりました。
はい、というわけで今日もよろしくお願いします。
はい、
はい、一つ目のハッシュタグは、
はい、
行列です。
行列、
はい、
行列って
並ぶか、はい、
そうですね、まあ、そこからいきましょうか。最近行列に並びました。
あんまりかな。まあ、見かけなくなりましたよね。
ああ、そうですね。まあ、ご時世的にそれはあるかもしれないな。コンビニでも行列があったらめんどくさいから次に回しちゃうな。
ああ、はいはいはい。まあ、
ほぼ行列って、
並ぶこと自体がこう、エンタメになるような場合はいいと思うんですけどね、なんか。
そうですね。まあ、例えばコンビニエンスストアって、まあ、周りいろいろ情報多いから、周り眺めながらでも時間潰したりとかしますけどね。
はいはいはい。
どうしても並ぶ行列って僕あれぐらい、あの前松田君に教えてもらった神戸の老少期の肉まん、うん、豚まんか、
はいはいはいはい、ああ、小さいやつ、はいはい、
小さくていっぱい無限に食えるやつ、20個ぐらい食えるやつ、あれは並ぶは美味しいもん。
あれ美味しいですね。
行列にエンターテインメント性がなくても並ぶわ。
まあもうその並ばざるを得ない場合はそうですよね。あ、まああと僕、
うん、
あ、ごめんなさい、
う
ん、
どうぞどうぞ。
ってことは、
いや、ってことは、
うん、
あの世界中にそういうのがあるんでしょうね、きっと。僕が行列だからいいやと思ってやんないけど、
はいはい、
本当は並んででもいいものっていうのが世界中にいっぱいあるんでしょうね、きっとね。って思いました。
まあ僕それのそうですよね、うん、あの神保町にマルカっていううどん屋さんがあって、
あ、はいはいはい、
まあ、めちゃくちゃ有名なうどん屋さんですけど、うんうん、その家からめちゃくちゃ近くてですね、
うんうん、
で、
うんうん、
マルカは僕一時期その並んでる人数と、
うん、
のれんをくぐるまでの時間を毎回メモってたんですよ、うん
う
ん、
はいはいはいはい、
つまりなんか自分で把握しようと思って、でめちゃくちゃ回転率が高い店なんで、意外とかかんないですよ、その何人並んで、
うんうんうん、
何人も並んでても、
うんうんうん、
で大体ね、あ、ちょっと待ってそれ今僕そのメモ、
素晴らしい、あのマルカで僕がそのメモ探してる間、はい、あの、あ、はい、すぐ出るんだったらいいよ、
あ、出ました、
はい、
例えば、昨年の9月16日水曜、
うんうん、
19時10分
19時10分
並5人目で5人目で並んで、
うん、
入店は19時11分でした、
うん、あ、じゃあ5人ぐらいだったら1人20秒もかからず、20秒かからない、 10秒ぐらいでいけるってことですね、
まあまあ、周りが良かったってあるでしょうけど、
うん、
でもね、大体ね、並んでる人数かける1分以内に入れます、
はいはいはいはい、つまり5人並んだら5分以内には入れると、
そう、
だってあれ客数が3列あって、それぞれに5席ぐらいから20席ぐらいありますもんね、うん、なんか、
そうそうそう、
ってことは20席が最初の20人が同時に入って、
うん、
その後1人ずつポロポロ出てきたとしても、なんか20席の1杯のそばを食うスピードって確かそんなにかかんないかもしれないですよね、
うんうんうん、
あとね、僕マルカで、
はい、
これ 今も使えるかどうか、それこそ今井君にチェックしてもらいたいんだけど、あの、はい、外席ありません？立ち席、1席だけの。
あります、あります、はいはい、
あれさ、誰も使ってないじゃん。
僕4回ぐらいありますよ。
いや、僕ね、毎回あそこで食べて、あそこってさ、順番の稼ぐじゃん、はい、その要するに、あの外が嫌だから中で食べたいっていう人が結構いるから、あの、
うん、
外でもいいんですけどっていうと、割とその3人4人ぐらいだったら僕スッと入れるんだよね、あそこで。
はいはいはいはい、
だから僕、あ、マルカでほとんど並んでこないです。なんか外席でいいっすかって言って、
あ、そうですね、
大体食べてる外で、
うんうんうんうん、
うん、っていうのが僕のマルカの行列の回避法ですね。でも確かに、なんか一度数字のエビデンス取ってみるのはあるかないな。なんか総客数と回転率と行列数な気がしますよね。
総客数と、
あ、中のね、総、あ、その店内の総、
はい、総合客数、
はい、総合客数、
はいはい、
客席数か、だからそれでなんかある程度のなんか式が作れる気がするな。だから意外に、あの新幹線、東京駅新幹線の、19番ホームの、
はい、
そば屋、なんか時間によっては並んでるんですけど、
うん、
あそこ意外に開かないんですよね。だからスッと入れるときは食べれるんだけど、スッと、
うんうんうん、
なんかあそこは確かね、11人ぐらいなんですよ、あのギチギチに詰めて。今ちょっとこの状態は分かんないけど、うん、コロナの状態は分かんないけど、で11人でそばの回転数だとなんかあんまり動かなかったんですよね。
うん
なんかそれが結構、そう、客席数が影響してる気がするな。
なるほどね。
つまり、あの、開店直後は行列ないわけじゃないですか。
はいはいはい。
だから一気に飲み込める行列、あの、お客さんの数ってのがあるはずなんですよ。
うんうんうん。
その人たちがポロポロポロポロ食べ終わるっていうのが行列が消化されていくってことじゃないですか。
そうですね。
店内のキャパシティがなんか大きく影響する気がするんですよねって話ですね。
はいはいはいはい、そりゃそうですよね、
うんうん、うんうんうん、行列ね、
行列ね、まあ
なんか、
あ、でも、あ、どうぞ、う
ん、あ、いや、あのカマメボックスで面白いなって思ったことがあって、
はい、
レジというかカマメボックスでその宮崎さんっていうもう15年選手の書店員の子がいるんですね。
はいはい、前の書店も含めてってことです
か。あ、そうですそうです、前の書店も、はいはい、パルコブックセンター時代から含めて、うん、で、まあ、彼女は本当にいろんな書店的ナレッジを持ってるので、たまに聞くんですよ、そのレジでは私は自分を女優だと思ってますとか、その彼も彼女もそんなにこう何か快活に人と喋るのが好きかというとそうじゃないんですけど、それでもレジに立つときはもう演じ切る、もうここはステージで演じ切るっていう接客をするといいと思ってますとか、なんかいろいろ話を聞くんですけど、
うんうん、
もちろんお客さんを待たせることはしないんだけれども、ストレスにならない範囲でコミュニケーションをレジで取るのも大事だって彼女は言ってて、
へー、はいはい、
つまりレジをどんどんさばいちゃうことがいいだけでもないですよ、
うん、
なんかお客さんが無意識にレジにで何か商品をとかお金を受け渡ししてるっていうのを、うん、無意識に店内で見てると、あ、うん、あそこで買えるんだなっていう情報外情報が与えれると、
はいはい、
そうすると買うっていうマインドセットみたいなものが多分生まれるんですよね、
はい、
だからレジをパッパとさばくのも大事なんだけれども、
うん、
もしお客さんが許すなら、時間が許すならもたつくはしないけれども、そこで必要なコミュニケーションをしてさばかないことも大事だって彼女は言ってて、うん、
へー、
そうするとなんか、ね、もちろん行列は作らないですよ。行列か、まあ、せいぜい今接客してるお客さんの次に並んでるぐらいは当然あり得るんですけど、
うん、
なんか3人4人は作らないけど、それぐらいは問題ないって感じで言ってましたね。
だから
行列がなさすぎてもお店としては機能してないんじゃないかっていうふうに彼女は言ってました。
なるほどな。
でもありますよね。なんか、あ、本当にね、その書店の話になるんですけど、
はい、
カモメボックスって入り口にこう雑誌棚があるじゃないですか、
うん、
で別にカモメボックスだけじゃなくて商品棚ってすごい面白くて、お客さんがその目の前に立つと、はい、そこの商品って他のお客さん見れないんですよね、
はいはいはい、
だからそれこそ回転率じゃないけれども、それで本屋だから別に立ち読みしてもらっても全然いいし、それ嫌だとは思うんだけども、他のお客さんが見たそうな時にその前でずっといるのは、まあ、困りはしないんだけど、
うん、
なんか総合幸福数が下がるじゃない。
はいはいはい。
お店もお客さん、最初からいたお客さん A も、新しく来ようとしてるお客さん B も総合点が減るから、うん、そういう時はなんか適度にその、
うん、
そこの、次の人が見たがってるって気づいたらブレイクしに行くんですよね。そのちょっと直しに行くとか、お客さんを、
はい、
お客さん A をちょっと本当に気持ち15センチ右に左に移ってもらうだけで、うん、お客さん B が入る余地ができるんですよね。
なるほど。
なんかそういう、こう、まあ、これも行列とはちょっと違うけど、なんかそういう空間のコントロールの仕方を無意識に彼女はやってましたね。
うんうん。なる
ほど。逆にお客さん B がいないときはもう本当にゆっくり、ここゆっくり読んでくださいっていうふうになるし、
うんうん、
お客さん同士じゃなくてそこにこう書店員として、お店の人として入り込むってことを彼女はしてましたね。
プロですね、
はい、なんか面白いですね。その別に彼女がこうやって言語化してるわけじゃなくて、なんか彼女の動きをじーっと見てて、
あ、
意図的に、まあ、ある意味無意識的になんですけど、彼女はそういうことやってるなって見つけて、はいはい、すごい面白かったです。
なるほど、
うん、
まあ、行列、そうですね、なんか、
うん、
今行列ができるって言うとやっぱこう、なんだろうな、うん、秋葉原って言われて今でもあるというか、例えば新しいゲーム機が出るとか、
ああ、iPhone が出るとかそういうやつですね。
そうです。iPhone ももちろんそうですね。あとは、
うん、
新しいガンプラが出るとか。
並ぶんですね。
そう、並ぶ様子とかありますけど、なんか、
お宅かか
るんだな。ああいうのは楽しいだろうなっていう気も
しますね。お祭りですもんね。
うんうん
うん。 や、 やっぱりあのギークナードの購買行動は愛おしいですよ。本当にバカにするわけじゃなくて
そうです、ね、
本当に本当に正しいというか、はい、本当に人生を喜ぶというか、うんうんうん、って思いますね。だってもうその日だけじゃなくてその前の日から楽しいですもんね、そのずっと、
うんうんうんうん、
もうすぐあれが手に入るっていう。
そうですね、はい、そうなんですよ。あとまあやっぱり
そんなわけで、
うん、お金を払った瞬間に物を手に持てるっていうのはやっぱりすごいいいですよね。
あー確かにポチるとまた違う喜びがあります、
ね、うん、もちろん届くのも楽しいんですけど。そうはい、というわけで一つ目のハッシュタグは行列でした。
行列、声張った。
はい、2つ目は、
はい、
鍋です。
鍋ね、あ鍋の季
節
ね、
はい、
鍋っていいよね。
なんか好きな鍋とかありますか？何やっても鍋になるもん、うんうんうん、
あ最近豆乳鍋好きです。
それはご自宅であ
んまいいですね、はい、なんか適当なフライパンでも何でも鍋でもいいんですけど、
うんうんうん、
白菜となんかベーコンかバラ肉かとシャウエッセンをぶち込んで、
はいはい、
まあ野菜何入れてもいいんですけど、
豆乳鍋にシャウエッセン、美味しそうですね。
いや美味しいんですよ。で、あれこれね教えてもらったんですよ。あの大阪のなんか大工さんから教えてもらったイーハン君っていうあの面白い男の子、
はいはいはい、
まさに男の子みたいな男の子から教えてもらったんですけど、豆乳は1本しか入れちゃダメなんですよ。そのつまりついひたひたにしたくなるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、
あの、はいはい、
鍋のまあ大きさにもよるんですけど、まあまあ一般的な土鍋でも何でもいいんですけどに対して、うん、1個しか入れない豆乳は。
はいはい、
で、
はいはい、
あの白菜とかの水気でも十分だと。ちょっと足りないんじゃない、うん、イーハン君って言っても、いやこれでいいんですって言うのね。うん、で、あの生姜をとにかくするのよ。おろし生姜を。で、あの基本はポン酢で食べるんだけど豆乳鍋、うん、あのあ生姜をねぶち込めばぶち込むほど美味しくなるのよ。その世の中の大体のものってバランスがあるじゃない、はい、どんなものでも、
はいはいはいはい、
で豆乳鍋だけではバランスって存在しなくて、
うん、
入れれば入れるほど美味しくなるの。でそこにそのポン酢を入れるとちょっとその固まるんです。固まる感じが美味しいんですよ。で、シャウエッセンで、それこそイーハン君に作ってもらった時に、最初スーパー一緒に買いに行って、なんか適当なソーセージを買おうとしたんですよ。いやもうこれはシャウエッセンしかダメだって言ってて、シャウエッセン鍋ですあれ。シャウエッセン鍋が好きです僕は。
あでもその豆乳鍋の素じゃないんですね。そっちかと思ってました。あ
もうリアルに豆乳を。
はいはいはい。
うん。
1本っていうのは調整豆乳1本分ってことですか？
そうです、あの紙パックありますよね、あの緑色とかの、はいはい、あれを1本分ですね、はいはいは
い、それに何の味を、醤油とかですか？
いや、あの何も入れないです。
塩気は、
鍋を
塩気は、はい、
ポン酢。
ああポン酢か、はいはい、
うん、
最後にポン酢につけるってことですね。
そうですね。でもね、生姜と豆乳だけでも美味しいですよ。まあまあお好みで塩入れてもらってもいいと思うんですけど、でもなんか全然なくても美味しかったですね。
鍋ね、この間こう、うん、その例の別荘に、あちなみに柳下さん、今僕柳下さんの口癖に一つ気づきました。先週の話ですけど、
何だったんです？
ぶち込むってめっちゃ言います。
ぶち込んでるわ、いつもぶち込んでるいつもぶち込んでるわ、確かに、
そうそう、なんかちょっとこう悪ぶってんのかなと思って
嫌なやつだな本当に。
どうですそんな。
まあちなみにさっきあの自制したんですよ僕、そのイーハン君の、はい、あの真似をしようと思って、はい、イーハン君は、うん、バチクソうまいっていうの、その豆乳鍋のこと。
はいはいはいはい。
柳さんこれ バチクソうまいんだよって言うのね。それはちょっと言おうと思ったんだけど、はいはいはいはい、まあ、分かるわけない、伝わるわけないから言うのやめたんだけど、まあ、そのぶち込むとバチクソうまいはセットかもしれない。うん、だからその、多分インハン君の子を作ってる時に、柳瀬さん、
はい、
これ、入れれば入れるほどうまいんですよ。もうインハン君の真似です。そういう意味では。で、あの、もうぶち込んでください。バチクソうまいんでっていうふうにインハン君言ってたから、まあ、それを引っ張られてると思います。
なるほど。
なるべくリアルに再現したくて、はい、イーハン君の美味しい豆乳、はいはい、っていうね。
はい。
そうか、ぶち込むってよく言うのか。気をつけよう。悪ぶらないように気をつけよう。
鍋はね、今その間僕、うん、そのまあ別荘に友達と行った時に、
うんうんうん、
あの、
あ、今井君の口癖分かった。
何、はい、すか。
別荘。
いや、それはちょっと嫌でしょ。
別荘を引きらかしてるわ。ああ、先週の言ってきた別荘良かったっすよって感じによく言ってる。
本当に？
うそうそ、ごめんごめん。じゃあ、ラジオ続けて続けて。それで、それで。
本当に、本当に言ってます。え、本当に言ってます。
別荘の話でもよく言ってるけど、その滋賀と別荘をよく言ってる。あ、すみません、最近、前回、今回、滋賀が出てこねえな。
そっか、別荘はちょっと。じゃあ言葉変えるようにしますね。なんかすごい嫌な感じですね。
セーフハウス。
長野に行ってたとか。
別荘、あ、でもそういう意味では本当に本当に、そういう意味では本当に別荘よく言ってますよ。まあ実際別荘だしね。先生の別荘だったわけですね。
はい。まあでも気をつけます。うん、いやで行った時にその、
うん、
友達が鍋作ってくれて。
うん、いいね。
でそれがその。彼が昨年40回鍋を作ってたどり着いた結論に、まあ極力その日あった材料で近づけたものなんですけど、なんかだしパックで、だしパックを水の中にぶち込んで、そこに大量の生しいたけをぶち込んで、で煮出した後にだしパックだけ取って、でそこにまあ、
なるほど、
こう白菜とか好きな材料をバッて入れて、うんうんうん、で極めつけはというか最後はあのごま油をたくさんかける。
うん、あ、美味しそう、うん、
もうあの通常サイズのごま油のボトルがもう半分、うん、3分の1から半分ぐらいなくなるぐらい、まあ、結構大量に、
結構入れるんだ、面白い、うん、
これは美味しかった、
ね、ぶち込んだ、
ぶち込んだ、ね、ごま油ぶち込んだ、ごま油ぶち込んで白菜ぶち込んで、豚肉ぶち込んで、え、はい、あ、もうだから、
そのまま、
そうです、あの味が、まあ、塩とかでついてるんで、
うんうんうん、あ、塩も入れるんだ、うんうん、
はい、
あ、それは美味しそうだね、ちょっとやってみよう、
美味しかったですね、うん、なんかこれはその、
うん、
あ、どうぞ、
いや、あの汁使い切りたいね、
あ、そうですね、あの
ね、
ラーメン入れても美味しかったです、
あ、美味しそう。
一応ヒントとしては あのピエンロー鍋っていうですね、う
ん、ああ、はいはい、あの瀬能かっぱさんが書いてたやつだ、はいはいはい、
そう、ピエンロー鍋とやっぱ常夜鍋がね有名ですよね、こうなんか、
あ、
コンテンツから生まれたメニューというか、
あ、そうなんだ、え、コンテンツから生まれたメニュー、本当にでもあれだよね、ピエンロー鍋ってあの白菜とベーコンをこう敷き詰めていくやつだよね、
はい、
で、それをなんか好きにとって自分で味付けして食べるってやつだよね。塩ちょっと入れたりレモン入れたりとかして。
そうです、そうです。
なんか僕はその、あの、瀬能かっぱさんの本で読んで美味しそうだなと思ったんで、はいはい、そこがスタートですか？
あ、そうですよ。
あ、
瀬能かっぱさんが考案した、そうです。
あ、そうなんだ。いや、なんかもともとその中国とかにある鍋なのかと勝手に思ってたら、なるほどね。あ、知らなかった。
そうそう、
カッパの上屋鍋も、うん、
そうです、上屋鍋も向田邦子さん、
あ、そうだね、
そうですよね、
うん、だったと思う、書いてた、あ、
どっちも美味しいです
よね、向田邦子さんの食べ物の描写とかすごいよな、あのなんだっけ、あの海苔の佃煮、まあ、ご飯ですよみたいな、海苔の佃煮をその向田邦子さんの僕すごい印象的な文章いくつかあるんだけど、あの、
うんうん、
まあ、一人暮らしをしていて、あの、
はい、
ついついサボっちゃうっていう描写の中に、
うん、
その海苔の佃煮の瓶の中に前のご飯が一粒だけ残ってるって描写があって、
ほうほうほう、
気持ち悪いじゃん、その黒い中に白いのが一個ポツンとあって、
はいはいはい、
それを文章で書くのってすげえなって思った。
ああ、なるほど。
多分読んだの中学生ぐらいの時だけど、すごい文章を書く人だなと思った。
いろんなことが伝わりますね、それは。
なんかね、その忙しい生活とか。横着する人なんだ
とか。うん、
あ、そうで、あの、向田邦子さん自体がその別にもともと横着する人じゃなくて、ついついそういうことやってしまって戒めるって文脈の中で、うん、
なるほど
出てきたんだけど、でもやっぱり一人暮らしでさ、誰も気づかなくてよかったらそうなる時もあるじゃん。
そうですね。
でも取り箸とね、食べる箸を分けないっていう、で裏返して箸使ってもさ、ベタベタになるから気持ち悪いしってなった時の、なんかその生活の一連の一シーンを切り取るってすごいなと思った。
うんうんうん、うん。
ごめんごめん、鍋の話だったね。そうか、それやってみよう。いやいや、名前あるんですか、その友達の鍋は。
いや、ないですけど、まあポラーノって会社をやってる、相良健太郎くんというアートディレクターの作なんで、僕はポラ鍋と呼んでますが。
ああ、それがやがてなんか5年後とかにその広まってるといいね。あ、相良くんの考案なんだな。
まあでもそのピエンローにかなりヒントを得てるというかだと思います。はい、
でもごま油って新しいな、意外になかった。
あ、そうだ、ピエンローがそうなんですよね。
あ、そうだっけ。
そうそうそうです。
あれ、僕じゃあ完全に記憶違いしてるな。なんかレモンと塩ってイメージがあったんだけど。
あ、それ多分違いますね。
僕勘違いしますね。でもなんか瀬野カッパさんの文章だったのを覚えてるから、ちょっと読み直してみよう。あの、最近ちょっと鍋じゃないんですけど、
はい、
あのおでん作ろうと思って、
ほう
ね、なんかどこまで手抜けるかなと思ったんですよ、おでん作るときに。
ほうほうほう。
で、あ、味噌おでんにすれば結構手抜けるかもしれないなと思って、ガンモとかなくても
はい、はい、
で、なんか愛知県の、まあ、黒味噌美味しいんだけど、
うん、
なんか黒味噌じゃなくてもうちょっと東京でも食べれるような、まあ、あれ嫌いな人嫌いだからさ、その豆味噌って。
はいはいはいはい。
で、あの関東のまあちょっと白い麦味噌っぽいのとかで作ってみたんですよ。そしたらこれが結構美味しくできて、なんか大根と卵とベーコンだけで作ったんですけど、
はいはい。
なんかそれの
大根と卵とベーコン、はいはい。
まあ豚肉だったら何でもいいんですけどね。なんかこう出汁を出すものなんかいるなと思ったから、大根と卵だけだったら、うんうんうん、なんかねおでんにならないから、なんか一番保存が効いてなんか大量に安く買えるものでベーコンだったんで、でベーコン入れてなんかまあ一晩置いて食べたらすごい美味しかった。そしてなんかあのキーマカレーとかにあった。あの味噌おでんを、はい、味噌おでんを、
はい、
あのからしで食べるのが僕好きなんですけど。
うんうんうん、
キーマカレーと合いがけして食べたらすごく美味しかった。なんか甘いのと辛いのと、うん、ご飯に。
へえ、ご飯におでんかけるんですか。
うん、味噌おでんをかける。
え、それ名古屋みんなそうなんですか。
いや、かけないかな。でもさ、いや、そんなに、はい、あ、今井くんってあれだね、コンサバティブな人なんだね、ず
い
ぶん。
どういうこと。
あの、土手丼とかあるじゃん。
あ、いや、そう、それは分かりますけど、
もつ煮みたいなものを。
はい、分かります。
でもさ、あの、もつ煮をご飯に、
うん、
まあ、かけてもいいし、乗っけてもいいんだけど、まあ、そんなに違和感ないでしょ。
確かに。
それが具が大根になっても、そんなに違和感なくない。言うほどこれ変なことしてないと思うよ。あの、
まあ、そうですね。
あの、例えば今井君でもいいし、あの、50人食べさせたら、
はい、
結構50人おいしいって言ってくれると思うんだよね。
うん、まあ、
宗教上の、ね、うん、宗教上に食べれないものがない限りは食べれる。そんな変なことしてないと思うんだよね、ロジックとしても。
あ、これでも
甘い辛い、
うん、最後に抵抗したいんですけど、その要は、うんうん、普通のその片手で持てる丼の上に、
うんうん、
でっかい大根乗るとすごい食べるの大変そうだなって。
はいはいはいはい、はい、あのだからそのポイントはカレーとの相掛けで、まあ、あの3日目とかの、 あの飽きた頃にやったんですけど、別に最初から相掛けする目的で作ったわけじゃないんですけど、
はいはいはいはい、
まあカレーの平たい皿にあの相掛けしたところを想像していただければ、うん、後で写真を送るわ、あの後で写真を送る、おこれ美味しそうに見えるから、あの今井君が言うように、はいはい、大根が全ての面積をカバーしてるわけではなくて、
あ、なるほど、
あくまで一部の具材として持っている、
はいはい、なるほどと。
まあ今井君どうせその写真見たらなんかまずそうとか言うんだろうな。はい、そんなわけで
2つ目のハッシュタグは鍋でした。
はい、
はい、3つ目のハッシュタグはオンとオフですね、はいはい、これはですねまたお便りいただいてまして、ポッドキャストネームフラッテンさんですね。
フラッテンさんっていいな、
はい、私は社会人10年目なのに恥ずかしながらオンとオフの切り替えが苦手です。家で仕事のことを思い出して考えてしまうことは日常茶飯事。
手立派な人だ。
はい、会社を経営されているお二人ですが、経営者となると仕事で考えないといけないことが山ほどあると思います。ポッドキャストを聞いてるとちゃんと趣味の時間を取られていてすごいなと思います。
ああ、恐れます。
オンとオフを切り替えるコツなどあれば聞いてみたいです。
あ、
でも前提として恥ずかしいことじゃないと思いますよ、
うん、いや立派ですよ
いやそうそうそう
本当に。だってまあでもそこに結構全てのヒントと答えが入っているような気もします。だから切り替えなくていいんじゃないかが僕の持論。
いやそう、まあでもこれ仕事によるんでしょうね。なんかね、その
あなるほど、ね、
ポッドキャストで、
うん、
そのなんか面白くて最近よく聞いてる低空飛行っていうポッドキャストがあって、
ほうほうほう、いい名前、う
ん、これは日本デザインセンターの原健也さんが、ホストを務めている、まあ、うんうん、低空飛行っていうプロジェクト自体があってそれのポッドキャストなんですけど、
うんうんうん、
まあ、もうちょっと説明するとなぜ低空飛行かっていうと、要は日本のことをより解像度高く見つめ直そうみたいな観光がテーマのプロジェクトなので、500メートルから1000メートルぐらいの高さで飛ぶと地表のことがよく見えるよねっていう、だから低空飛行という名前なんですけど、そうそう、でこの中でそうそう原さんはたまにその田舎の田舎っていうか山奥のこう宿とか行くと、その電波がつながらないことを売りにしている場所があると。
はいはいはいはい。
あの日常と完全に切り離された数日間を送りましょうみたいなことで。で、あれが原健也さんはストレスでしかないっておっしゃる、まあ、笑いながら言ってるんですけど。だからなんかその僕らみたいな仕事は基本的に不可分だよねっていう話をされていて、あのオンとオフ分けない、そうそう分けられない。
でフラッテンさんはそれで
そうそうそうそう、でまあいやだからフラッテンさんのお仕事にもよるんですけど、なんかまあでもこのでもこの口ぶりだとまあストレスなんでしょうね。
一回さ、ちょっと今からさ、
はいはい、
40秒から50秒でさ、フラッテさんの仕事を仮に決めよう。
規定します。はいはい。
うん。その上でロジックを積み上げよう。
ああ。
フラッテさんは
郵便局の受付。郵便局の受付。
それは、今井君、それはよくないよ。自分が嫌いな職種を。
嫌いじゃないです。いや、尊敬してますよ。
でもさ、郵便局の職員さんって、
はい、
ああでもね、僕昔ヤマト運輸で配達したんですよ、あのサービスドライバーとして、
はあ、はいはい、
その時僕あのオンとオフ切り替えてなかった。だから、
はい、
あのそのエリアに行った時に、
うん、
どういうルートで回ると完璧に行くかを一応シミュレーションするっていうのがやっぱ楽しかったから、
はいはいはい、
その帰り道でも頭の中でトラックの中にどういう風に積んだらどういう順番とバンチで回れるかっていう組み立てをずっと頭の中でやったんですねでその奥の方にでかい荷物を入れるとか、まあ、積み込む職人さんもいるんだけど、あの朝の、はい、なんかそれを考えるのすごい楽しかったから
、
まあ、郵便局のは受付の人だろうとその配達の方だろうと、
はいはい、
僕は割とオンオフ分けないかも。その
なるほど、
あの屋来町って番地が広いけどあそこに道があるからああいう風に行けないから一方通行こういう風に回った方がいいなとかも割と考えたりするの好きかも。
なるほど。
オフの時に、オフというか、
はいはいはい、
あのタイムカード切った時というかかな。だからフラッテンさんが郵便局のまあジョナのけど人だとしても、あれ仕事しすぎなのかな僕。 え、姿勢ってこともないな。いやいや、だから僕割とそういうなんか、あの、なんかゲーム理論じゃないけど、あの、
はい、
その頭の中で折り紙を折り続けるみたいなのが結構好きなんだろうな、もともと。
ああ、なるほど。
うん。だからその、それこそだから、あの、タープ、キャンプとか、野営するときのタープを、どうやって折ったらどういう風になるかとか、5分時間あったらずっと考えたりしますし。
なるほど。
あと、チョコレートパフェの、
うん、
あの、レシピ。
はい。
をずっと頭の中で組み立てたりとか、なんか完璧なチョコレートパフェってどんなレシピだろうとかずっと考えたりとか、
うんうんうん、
だからまあオフの話ですよね、これは。
そうですね。
アイデアと。それは別にじゃあオンの時にやってないかというと、なんか5分時間あったらやってる気がするんですよね、なんか。
例えば。皆さんの場合はってことですね。
うん、あの例えばこのラジオを収録するときに、あの、何か待ち時間があるとするじゃないですか。まあ、今回ちょっと僕の接続がもともとしても迷惑かけたけど、うん、まあ、仮に今井くんが何か接続をこうしなきゃいけない。はい、で、じゃうまくいかないときに、うん、ちょっと5分待ってくださいっていうときに、その時間でなんか別のことを考えてるんですね、多分。その自分が腕時計を作るとしたらどんなデザインするかなとかそういうことを考えてるするから、
うんうんうん、
割と頭の中にオンとオフのストックをなんか作ってる気がします。
なるほどね。
ちょっとだからあれだ、フラッテンさんが何の仕事かっていうので、だから郵便局の人だったら、うん、
そうですね。まあでも、まああとあれじゃないですか、ね、あ、僕さすがに仕事のこと一切考えてないのはやっぱ集中してる時で、だからあのゲームは僕割と、
うん、
仕事ゲームしてるときは完全に忘れてるかな。だから僕間になんか作業してるときとかは間でテトリスしたりしますね。
ああ、でね、フラッテンさんってさ、
はいはい、
あの仕事中に家庭のこと考える、家庭とかあの家のこと考えることってあるのかな。
ああ、どうなんでしょうね。
それは悪いことじゃないよね。
もちろん
悪いことなのかな。だって頭の中は自由だもんね。
うん、
それもストレスだったりするのかな。いや、フラッテンさん立派だよ、そんないや本当になんか素晴らしい人なんだよな。社会人10年目の方なのか。うん、
あ、でもなんか似た話ってなんかあれですけど、うん、じゃあその、
うん、
なんだろう、編集者がみんなオンオフ切り替えてないこと言えばそんなことはなくてですね。
確かに。
僕のうちの会社の、
うん、
まあ働いてくれてる社員の Y さんっていう人がいるんですけど、さっきの鍋でも出てきた、そのこの間長野の方に行った時にですね、
うんうんうん、
あの
別荘にね、
ええ、長野の方にね行った時に、その相良くんと一緒に、うん、その Y さんもいたんですけど、うん、その Y さんと僕と相良くんで、
うん、
こう日曜の昼下がりにご飯食べることになったんですよ、
うん、
あ、
うん、
つまりもうちょい 7,8 人で行ったんですけど、その3人で座る席になったタイミングがあって、
うんうんうん、
でその時にその Y さん非常にこうなんていうんですかね、あのすごいこう天真爛漫な方なので、
うんうんうん、
女性なんですけど、
うんうんうん、
あの僕より年下ではあるんですけどね、で、うんうんうん、あのなんかご飯食べながら昼、
うんうん、
ああ日曜日終わってしまうって言い出して、
うんうんうん
うん、月曜日嫌やって言って、
うんうんうん、
でいいその、
うん、
相良があ の、
うん、
あ、もう全然いいと思うんだけど、あんまり社長の前で言うことじゃないかもねって言って、
うんうん、
でまあ3人で笑ってたんですけど、
うん
そ
のうんうん、
あ、つまりこの話で言いたいのは、まあ、そうそう、別に彼女も編集者ですけど、
オンとオフを分けてるってことです
ね。そうそうそうそう、
はいはいはい、
だからなんかまあどうなんだろう、もうだから、あ、総合すると僕はこれはもう性分だと思うんで。
ああ、確かに。
だから
分ける人と分けない人がいると。
そうそう、僕も割とずっと考えてますけど、仕事のこと、
うんうんうん、
あのだ、分けれないなら分けれない前提でそれにどう対処するかを考えるといいと思うんで、はいはいはい、僕のおすすめはゲームです。 まあ、あと焚き火もいいかな、うん、
僕は今の話聞いて思ったことは、はい、うん、僕も今井くんの別荘に呼ばれてみたいなっていうことですかね。
あ、長野の方ですね。
別荘にすれば呼ばれてないなって、はい、今の話聞いて思いました、はい、それしか思ってないです。はい、まあ誘われないだろうな、ね、別荘にね、はい、オンとオフね、別荘別荘持ってるやつに言われたくないよね、オンとオフなんてさ。
はいはい、いや、
それは別荘に行ったらオフになりますよ、
まあ、長野、ね、いや、いいとこなんで皆さんで、まあ、来てくださいよ。
なんだよ、いや、なんだよ、来てくださいよって。
撮りましょう、
何を、
ラジオ、ラジオ、
いいけど、じゃあ森でそれでやろうか。
はい、
わ、
はい、
かりました。
はい、
うどうせ呼ばねえくせに。
いえ、全然。フラッテンさん、もしごめんなさい、もう少しこう具体的な、ね、
はい、
あれが欲しければ、欲しければ、
郵便局員じゃないとかあったら、
はい、具体的な情報送ってもらえると嬉しいです、
うん、はい、
その時はまた同じハッシュタグでお話しします、本日ハッシュタグは以上になります。お疲れ様でした、は
い、ありがとうございます。お疲れ様でした、
はい、11月12日公開分です。皆さんはもう札幌からは戻られている、
戻っていますね、
はいはい、
札幌からは。
なんか、はいはい、
まだ僕たち告知ないですね、はい、
なるほど。カメブックスはなんか年末にかけて何かやったりするんですか。
もちろんというか、うん、あの100年後あなたも私もいない日という画集を書いて、絵の方を書いてくれた寺田真由美さんの展示がそろそろ始まりますとか、12月に向けて毎年恒例のギフトブックという、
ああそうですね、
誰かに送るために割となんか結構企画は意図的に全部変えてるんですけど、なんとなくこれだけは、うん、リクエストも多くて定着してるんですけど、うん、まあ、それのそろそろ準備が始まるなとか、まあ、いろいろありますね、はいはい、まあ、ぜひ月1でいいのでお越しください、うん、楽しいですよ。
はい、
感じかな、はい、
いいですね、はい僕は、まあ、まあ僕は週1行ってますけどね、はい、
ありがとう。
ハッシュタグ皆様のハッシュタグラジオは
本当かな
毎週金曜日に更新しています、Spotify 上でのフォローがまだの方、はい、ぜひフォローお願いします。更新情報は番組の Twitter アカウントでもお知らせしています。Twitter で皆様のハッシュタグラジオと検索してもらえればアカウントが出てきますので、そちらもぜひフォローお願いします。
よろしくお願いします。
そして、今日いただいたように、聞いてくださっている皆様からのハッシュタグを募集しています。 Spotify の概要欄に記載のお便りフォームから、うん、僕らに話してほしいテーマやの感想をぜひ送ってください。感想だけでもすごく嬉しいです。というわけで
お願いします、
はい、本日のハッシュタグラジオは以上です、いつも聞いてくださってありがとうございます。
ありがとうございます。柳下
今井のハッシュタグ
ラジオでした。
でした